それでは子どもの生まれ変わりの話っていうのなんですけれども、見てない方もいらっしゃると、読んでない方もいらっしゃると思うので、作品短いですから見ながらお話をしていきたいと思います。まず持田の浦の子殺しっていうところなんですけれども、そこでお出ししたように、知られざる日本の面影の中の日本海に沿ってっていう、沿ってとか沿ってとかどちらもありですね、平井定一さんは沿ってと呼んでいます。日本別県記という呼び方もありますが、下の方第2巻の方ですね、の方の、第10節になります。で、実は先ほどちらっと言いましたけれども、ちょっとこちらで感じさせてください。10節になりますが、実は8節9節のところが前回紹介した鳥取の布団の話なんですね。兄弟、男の子の兄弟が最後に親も死んでしまって、貧乏な中で最後の最後の寄り所の布団を取られてしまうっていう、あの話が実は第9節になって、でその後にもう一つ伝説を話すっていうことにして、この第10節が始まります。で、中身をちょっと見てまいりましょう。まずですね、線引いたところ、まあ大事ですよっていうところなんですけれども、ちょっと今日はゆっくり作品を見ながら行きたいので、英語を見ながら確認していきますね。まず最初に One legend recalls another って書いてあります。一つの伝説はまたもう一つの伝説を思い起こさせるものであるという書き出しです。で、ここからもう一つ別の伝説が始まりますよっていうことを言っているわけですが、中身を見てみましょう。 And I hear tonight many strange ones。 ここも現在形で書いてあるんですけれども、私は今宵ですね、とってもたくさんの奇妙な物語を聞いた、まあ聞いているっていうふうに現在形で書いてあるんですけれどもね、話をいろいろ聞いている、聞くということです。これ現在形に違和感を持たれる方もいるかもしれないんですが、ハンは臨場感を出すためにですね、過去形で過ぎたこととして語らずに、こうやって現在形で書いていることがあるんですけれども、当然昔の話です。それから日本海を旅行したのからこの書いてる時っていうのは3年ぐらい経ってから書いてるので、それもちょっと記憶しておかないといけないかもしれません。つまり体験したことをその場ですぐ書いて整理もしないで書き殴ってるとかいうことではなくて、3年ぐらい時間があって書き直したりとか整理し直したりとかしてるはずなんですね。で、その上で現在形で書いているっていうことなので、そのことをちょっと思い出しておきましょう。その中で一番、特筆すべき不思議な物語というのをこれから語りますよと言ってるわけですが、 The most remarkable is a tale which may attend at Sunday remembers a legend of 出雲。 で、出雲の伝説というのを話すことになります。私の同行者、マイアテンダントですね、一緒についてきた人が突然思い出したことである。それがすごく不思議な物語、 The most remarkable と言っているので特筆すべき物語なんですけれども、それが以下語られることになります。で、結局日本海に沿って伯耆の国の方に行ってるはずで、これ鳥取あたりの宿で話してるはずなんですけれども、結局出雲の話を一緒に行った人が語り出したということになります。このマイアテンダントが誰なのかっていうのははっきりしないですね。この時同行していたのはおそらく奥さんのセツさんだと思うんですけれども、他の人も一緒にいたのかどうかちょっとわからないところがあります。で、どんな話かというと、 Once there lived in the 出雲 village called 持田の浦 a peasant who was so poor that he was afraid to have children。 線引いたところ大事なところなんですけれども、あるところに、出雲の村にですね、持田の浦と呼ばれるところがあって、そこに貧乏の百姓が住んでたんですね。で、その百姓はあまりにも貧乏だったので子供ができるのを恐れていた、育てられないと思ってっていうことだと思うんですけれども、そして And each time that his wife bore him a child, he cast it into the river and pretended that it had been born dead。 で、奥さんが身ごもるたびに、子供を産むたびにですね、彼はその子供を川へ投げ捨ててしまい、死産だったのだというふうに周りには言い張っていた。昔のことですので子殺しということはよくあったことなんでしょう。残念というか不幸なことですが、で、 Sometimes it was a son, sometimes a daughter ですから、時としてそれは息子のこともあり、時として娘であることもあった。しかし But always the infant was thrown into the river at night。 でも常にですね、その捨てられる子供、インファントっていう言葉を使っています。英語で子供はチャイルドだしベイビーでもいいところなんですけれども、インファントという古い言い回しを使っています。これ反の英語の文体は、ちょっと古い英語の言い回しを使っているので、それでインファントっていう言葉を使ったんだろうっていうこともありますけれども、もう一つ、前回の時にちょっとお話ししましたが、インファントっていう言葉の語源はフランス語のアンファン、子供と同じです。フランス語っぽい言葉を使っているっていうのもあるんですけれども、そのアンファンのお話をした時に申し上げたんですけれども、このインファントのインっていうのは否定の接頭辞です。でファントっていうのは物を言うっていう意味なので、インファントという言葉の語源は物を言わないっていう意味です。このことを覚えておくだけでも随分インファントという言葉がええと思うと思うんですが、つまりね、人間の言葉をちゃんとおしゃべりができるようになるとインファントじゃなくなるっていうことなので、チャイルドという言葉にももちろん語源はありますが、インファントはなかなかそういう意味まで含んでいるもので、ハンが好んで使っていたような感じがいたします。で、夜必ず川へ投げ捨てられる、昼間とかはまあ人が見てるからっていうのもあると思うんですけれども、必ず夜だったっていうことも言われています。で、こうやって7人の子供が殺された、6 were murdered thus と言っていますね。しかしですね、何年か経つと But as the years passed the peasant found himself more prosperous、 だから、百姓がだんだん家がまあちょっと裕福になってきたんですね。で、そろそろ子供を育てても大丈夫かなっていう感じになってきたというのが次のところです。He had been able to purchase land and to lay by money ですね。で、まあ土地を買って増やしていってお金を貯めることもまあできるようになってきたわけです。And at last his wife bore him a seventh, a boy. で、妻がですね、7番目の子供を身ごもって産んだわけなんですけれども、それが男の子でした。Then the man said. で、その時その百姓の男は言ったんですけれども、Now we can support a child and we shall need a son.To aid us when we are old. この辺でですね、この子供はもう育てることができるから、やっぱりそれにこの子は必要だと、息子がいると。なぜかというと、まあ、自分たちの老後の面倒を見てもらわないといけないから、まあ、随分自分勝手な話ですけれども、それでこの子はまあもう捨てないで育てようということになったわけですね。そしてこの子はね、とても可愛い子だった。 And this boy is beautiful. So we will bring him up. なんかすごくシンプルな英語で書いているんだけれども、子供に老後の面倒を見てもらわないといけないからこの子は育てようっていうのと、この子は可愛い子だから育てようって言ってますね。失礼な話ですよね。子供は醜かろうが何だろうが育てるもんじゃないのかとか思うんですけど、 This boy is beautiful っていう理由を言ってるっていうのも感じ悪いですけれども、そして、So we will bring him up. なのでこの子を育てましょうと言って育てるわけですね。こういうわけでこの子はまあ命を生きながらえるわけです。で、次を見ましょう。大きく育っていきますね。And the infant thrived, and each day the hard peasant wondered more at his own heart, for each day he knew that he loves his more. で、この子を育てていけば育てていくほどですね、だんだんこの子のことが可愛くなってきます。本当はもう子供なんかいらないって言ってずっと殺してきたのに、一日一日ですね、自分のことがあんな風にして子供を殺してしまったこともまあ反省はしたりしてるんですけれども、でもすごく不思議なことにこの子のことがとても愛しくなっています。で、次のところなんですけど、 One summer's night、 ある夜、夏の夜ですね、庭に出て歩いていると子供と手をつないで歩いているわけですね。子供を抱きながら、まあ、腕の中に抱きながらですね。で、そうするとですね、この子はその時5歳じゃなかったら5ヶ月まだ赤ちゃんですよね。5ヶ月だったわけです。そこは河川のところですね。もうちょっと隠し芸大会みたいなので英語読みませんが、で、夜はとても美しかった。 And the night was so beautiful。なんか語彙が貧困であるかのように beautiful っていう言葉が何回も繰り返されていますけれども、そして大きな月が出ていた。で、実はこの月も非常に重要な伏線なんですけれども、 the peasant cried out。 で、あんまり美しい月だったので、百姓はこう言ったんですね。ああ、今夜は珍しい夜だですね、いい夜だって言いたいんですけど、夜だと言っています。 ここのところですね、例によってハーンは英語で書かずにまず日本語の音写だけ入れています。訳は後からつけて説明しているんだけど、ああ今夜珍しい英語だと日本語で、まあ、欧米の読者はパッと見てわからないようなことを一度言っています。で意味が後からおまけについていますね。ああ Tonight truly a wondrously beautiful night is というふうに言っていると。でそうすると子供がですね、お父さんの顔をまじまじと見て、そしてなぜか speaking the speech of a man、 大人の男の言い方でこういうふうに言います。ここもちょっと線引いておいてもいいところでしたね。何と言ったかというと said、ここのところ過去形になってますが why father、 どうしてお父さん、 the last time you threw me away the night、私を投げ捨てたあのこの間の最後の晩ですね、それは just like this、 こんな風だったのかい。 And the moon looked just the same did it not? と言っています。そして月もちょうどこんな風だったんじゃないかいっていう風に大人の言葉で言ったんです。それで、その後子供は黙ってしまって、他の子供と同じように5ヶ月の子供だから普通喋んないんですよね、インファントなんだからね。なのに黙ってしまってもう何も言わなくなった。でこの後何もないんですね。The peasant became a monk で終わります。百姓は僧侶になったというふうに終わります。まあオチがあるのがハーンの物語のいいところ でこのオチが実は救いになってるっていうのも、怪談もそうですけれどもこれもそうなんですね。なんかこうあったらこのままこの子に呪い殺されるとかありそうな感じなんですけど、そうはいかないところがハーンのいいところで、鳥取の布団の話もそういえば前回紹介しなかったと思いますけど、あの子供たちは寒さでっていうかもう死んでしまった子供たちなんだけど、最後に布団じゃなくってくるまれて、死んでしまうんですよね。冬になって布団を寄進して、結局寝るところをこさえてくれて、そこで安泰になるから幽霊が出なくなるって話で終わっているので、ちょっと救いがあります。というわけでこの持田の浦の子殺しの話ってものすごく陰惨な話なんですけれども、ちょっと救いがあるのは僧侶になったって言っていて、まあ、ある意味の救いなのかなと思われるんですけれども、こういうお話があります。